FM ひこみお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原ひろきです。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。
はい、
それでは福原さん、
はい、
本日のテーマは、
本日のテーマはお風呂。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、16畳もありました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう7月が24ですわ。
ああ、もう7月もようやく終わるか。もう
早すぎひんが。この前なんか上半期終わりましたねとか言ってたよね。
いや、やっぱこんだけ暑いと早く終わってほしいっていう気持ちにはなるよ。
まあ日々暑いからな。
梅
雨や梅雨や言うても、この梅雨も一気に雨が降った感じもしますし、ねえ、もう どうして過ごしたらいいか分からんぐらい暑いでしょ、夜とかも。
いや、ほ
ん
とそうよ。
バイトとか大丈夫？
いや、大丈夫じゃないよ。
そう、山内さんはね、アルバイト行くのに、はい、自転車で30分、自転車で行くと。
はい。
でも、ほら、夜行くやな。
まあね、夜勤やからね。
夜自転車で行って、でも朝帰ってくる。でも朝帰ってくる頃にはもう夏やから、太陽も、もう上がりきっとるし、
はい。
もう汗だくや。
汗だくやし、日焼けしとるよ。
あの、自転車焼けや。
うん。
どうしたらいい？もう、日焼け止めとか塗らへんのかい？
いや、もう塗ってたけど、やっぱ汗で流れるというか、あんま効果ないからもうやめたよね。ベタベタするし。
なんかある程度の日焼けはいいみたいな説もあるわけや。
体に？
そうそう、あの、体の表面についた、いわゆる菌というか、ウイルスではないけれども、そういうのをその太陽の直射日光によって取ってくれるみたいなところがある。だからある程度の日焼け、太陽の直射日光当たる分にはいいんやけども、それがどう過ぎるとやっぱ日焼けになってきて、その将来的にシミとかにつながっていくみたいなことになっていくメカニズムらしいやで、いろんな説があるから、どれがほんまかわからない。いろんな先生がそんないろんなこと言わんだよ。
いろんなこと言わんの。
だからもう、実際日焼けマシーンとかもあるわけやん。
そうですよね。
あれは別に太陽の直射日光を。
日光。
うん、ここだけちょっと後で収録し直します。直射日光を浴びて。
いや日光って言うんやったら収録し直せへんよ。
直射日光を浴びて日焼けしてるわけではないわけ、はい、あの、日焼けマシーンは。
確かに。
ね、なんか特殊な光を浴びて。やるわけやんか。
そうやね。
うん。だから、ああいうな、で、日焼けをしたいわけじゃないやろ。じゃあ。
したくないよ。
どう言ったらいいんや。日焼けはしない方がいい。
なるべくしたくないよ。
そう、健康的な日焼けとか関係なしに。ああ、そういうことか。夏、俺は日焼けしたいんだ。
あ、そう。
そう、でもこの、あの、やっぱ健康的な、やっぱその、直射日光で、将来的にシミになるとか言われるような日焼けの仕方はしたくない。
でも日焼けっていうのは常にしたいの？常に黒くいたいの？
夏やで
したいってこと？冬は別にも。
でも冬はちょっと白なるで。ね、白くなるんで、はい、夏場だけでもちょっとこんがり焼きたいなみたいな。
ああ、そういうのあるよ。思ったこと一回もないから。
ああ、そう、
そう、こんがり焼きたいっていうのが。
だからあのサウナ行った時は外気浴で、もう全裸で外に寝そべるわけやんか。
ああ、どうせ焼くならその袖で日焼け。
あ、そういうのも嫌や。
は嫌やなと思うよ。
ほら、でも半袖で日焼けとか短パンの日焼けとか日焼けの後っていうのは嫌やけど、まあ、全裸で焼く分にはって思うんな。だからそうやって外気浴でやってるんやけど、多分、俺まあまあ焼けてきてるんな。
ああ、そう。
上半身裸で。
はい。
背中真っ白やで。表しか焼いてへんで。
そんなにちゃんと違うんかね。裏表で。
多分。
一人オセロみたいな状態になる。
なってる。だからもう、夏一回一通りやって。な、また誰かとサウナとか行った時に、おい、福原、背中真っ白やないかとか言われるかもしれんやん。ちょっとこれはこれでまあええんかなと。
あ、まあそこまで違ってたらね、うん、面白いかもしれんけども、
うん、まあね、だからその日焼けも大変やし、
うん、あの腕にリングできるからね。
リングができる、どういうこと？そう、
自転車っていうハンドル持つやんか。
ハンドル持つ、
まっすぐなタイプと曲がってるタイプあるやん、
う
ん、
ママチャリというか言われる、
うん、俺まっすぐなタイプなのね、うんうんうん、で腕をちょっと曲げながら運転してる状態やん、
うんうん、
その曲がってるところだけ火が当たらへんから、
うん、
ちょうどここだけ焼けへんのよ、
うん、
腕の手首のとこずっと曲がってるから。
もう昔で言うミサンガつけてる状態や。
うん、もっと細いんやけどね。
ミサンガを外した時ぐらいの日焼けの後。
うん。すごいね、日焼けって思って。この辺も容赦なく焼く部分と焼かへん部分がちゃんとできんだなと思って。
昔はでもよい。気にしてへんかったもんな、
この時
は。
うん。
もう半袖焼け、日焼けの後とかも、
うん、
短パンの日焼けの後とかもみんな作って。
うん。
ようやってたな、ほら考えたら。
子供の頃はそんな気にせえへんもんね、確かにね。
今はまた時代が変わってきて、太陽からなんか強いのが出てるみたいな。そのオゾン層がとか言われたら、ほら分からへんよ、もう。
分からへんわ。
かしこにしか分からへんよ。ほんなん難しいな、そんなもん。
そうやね。
ああ
言うこと聞いとかなあかんけど。
はい、ほんまに。ちゃんといろんな先生の言うこと聞いとかなあかん
ね。でも、もう日焼けだけは仕方ないかなとは思ってるよ。
じゃあ、海。
はい。
海とかもあんま行きたない。
あんま行きたない。
この時期よ、あるやんか、
はい。
みんなで海行こうぜとか、
うん、
みんなでどこどこ行こうぜ。漏れなくアウトドアな誘いやろうぜ。
うん、
時期的にも、
はい。
日焼けも必須やろ
う
し。
うん。
もう夏フェス、いわゆる、
うん、
朝から夜までいろんな有名なバンドが出るっていうの、あれも日焼け必須やろ。
いや、もうすごいよ。
ねえ。
うん。
なんで、登山も日焼け必須やし。登山なんて。
登山はでも全身隠してたりするわけやんか。
いや、ほれやけど、ちょっとは見えとるわけやんか。
うんうん、
もう、で、登山なんて太陽に自ら近づいていくわけやんか。
まあ、
ね、少なからず。
はい。
だからもう、だんだん、痛くなっていく。富士山なんて、もろにそうやん。
そうなんや、ね。
富士山の頂上なんて、やっぱり、視線、うん、で、太陽からの視線、どういったらいい、太陽からの光がめちゃくちゃ激しいわけ。
うん。
だからよ、そういうのは、日焼け止め、バッキバキにしていかなあかんわけ。
登山もね。
登山も。だからもう、この時期は何するにせよ、日焼けや。
登山っていつからいつまでって決まってるよね。できない時期あるよね。
富士山とかはもう決まってるし、うん、あとはでもまあ大体にはまあほんな決まって
る、
ここまで。
あ、そうや、富士山は決まってるん
ですね。富士山決まってる。
やっぱその夏の時期しか無理ってことだよね。
激寒なんじゃない、やっぱこのプロの登山家でも厳しいみたい。厳しい。
冬は。ああ、まあそりゃそうか。
プロの登山家なんで、まあ、何考えてはるか。すごいなって思うやん。
まあ何をもってプロっていうのかも。
わからん。
あんのかね、ランシンスみたいな。
ほんと。俺は一回、初めて一人で富士山登った時、
うん、
ね、ほんまの初めて。何の知識もない。はい、ある程度の本とかを読んで、行った、
うん。
で、登ったら、頂上まで行ったけども、すぐ下山してください、悪天候により。
うん、
こんないっぱい人がいたら酸素がどうせ乗っても薄いのに、こんな人がいっぱいいて、で、雨降ってくる、
うん、
もう危ない、すぐに下山してくださいって、土砂降りの。で、順番に下山してくださいけれど、やっぱ人がいっぱいいたから、
うん、
ほんまの順番やから、ちょっと待たなあかんわけよ。
うん、
なら、一人の男性、もうおじさんに声かけられて、
うん、
一人で来てるんですかみたいな。あ、一人で来てますみたいな。僕はプロでこういう登山いっぱいしてて、今日は富士山に登ろうと思ったんです、みたいなこと。あ、プロでもやっぱ富士山登らはんねん
な。で、
俺は思う。
確かに。
で、下山したら、この下山した足で、次長野県の山に登ります。
そのまま
行きませんか。
行かへんやろ。
いや、いいです。いや、僕、車で行くんで、全然道具ももし、素人さんなら貸しますし。いや、余計いいです。
何を持って誘われたんやろな。こいつ山好きやなーってなんかあったのかな。
俺がもっとガッチガチ、もう本物ど素人で、1回目やで、うん、ハイキングに毛の生えたぐらいの服装、
うん、
ね、もう寄せ集め、自分の持ってる寄せ集めで行ってる、う
ん、何買っていいか分からないし、
ね、分からへん、
うん、
これがガチガチのほんまプロが着るようなレインウェアとか着てたら、あ、好きなんですね、うん、じゃあもしよかったら行きません、
うん、
それまだまだ100歩言って分かんねん、
うん、そうや
ん
な、
うん、何を根拠にこの人は言うてきはんねんってで、あんなら下山大変なんで下山教えますね、みたいな。 言ってくれはって、
うん、あ素人やとは思わずれてんやん。
いろいろ喋った結果で、下山ここ大変なんですよって、俺も一人で来て初めての下山やから、下山って本当大変なんで教えますねって、膝がやられるんで、
そうそうそう、
こうやってやってくださいねみたいなこと言わないけど、うん、めちゃくちゃダッシュしよんねん俺全然ついていけへんねん
あれきついよね、なんか砂の状態もね、下山の時ね。
そう砂の坂道をほんまに、
うん、
ほんまに行くだけやで、膝でどうにかせなあかみたいな。
あれ俺もほんまにやられた、あれは。
そう、
あ俺も一回だけで思ったけど
大変、
うん、もう足動かんくなったもん。
ほんまこれから富士山登る人マジ下山大変っていうのを覚えといてほしい。
下山調子乗っちゃうからね、
うん、
あと降りるだけやと思って調子乗るとほんまにもう足筋肉痛で動かんくなるけど、降りるしかないから、それでも足動かさなきゃいけないから、もう余計筋肉痛になるから、
うん、サポーターすると全然ちゃうね。
あそうなんや。
膝固定するサポーターがあって、俺一人で何回も登ってるんやけど、一、
うん、
人で登ってるとやっぱり暇やんか、
うん、
で暇やからいろんな団体がある、
うん、
ね、いろんなインストラクターさんがいて、いろんな団体
ツアーで登って
る、ね、ツアーで、そうみんないろんな友達同士とか家族とかがツアーに申し込んで、一、
うん、
人のインストラクターが30人40人引き連れて登ってはるみたいな団体に俺は入るわけやん。
なんで入ってんの
よ。暇や一人で。
いやそれはお金払わなくなるから
一人で暇、こんにちは、あこんにちはとか喋ってたら、うん、一人で来てんのみたいな、なんか おばちゃんとか声かけてくれて、うん、一緒に登ろうよとか
言っちゃうね。それお金外すんやって。
ほんなんやったら
ガイドさんからしたら腹立つ話やから、
登りましょうか言って
登りましょうかじゃないのよ、お金払えよ。
であのインストラクターが早速休憩しますよ言って、
うん、
休憩しはって、人数数えます、
2、4、6、4、
あれ2、4、6、あれ一人多い。
そりゃそうやな。
なるわけ。なすぐインカムかなんかで、すいません、なんとか班ですが、一人多いです。え、少ないじゃなくて、みたいな。
普通変ねんな、うん、問題の時な。
なるわけやんか。うん、でも、いや、じゃあ、僕実はこれです、みたいな話をするわけやん
か。これですって、警察みたいな、確かに。何出すのよ、これですって。
これ実はちゃうんですわ、うん、みたいな。ほんなインストラクターさんとも仲良くなるわけやん。
うん、仲良くなってんだもん、いいんじゃない。
で、また、一緒にグループで、登っていったら。
まだついて、今回。
なんかインストラクターさんとか、まあ、みんな優しいしてくれはんねん。
いや、まあ、そういう人が良かったからいいけど、うん、人によって怒られるから
ね。そうやね。ほんまそうや。気ぃつけないと。
いや、ほんまに。
ね、で、なんか、写真撮りましょうとかも言われて、俺全然普通に写真とか撮ってんねん。
めっちゃ仲良くなるやん。
で、俺のカメラでも写真とか撮ってんねん。うん、誰かわからん人めっちゃ写ってんねん。
まあね、初めて会った人やから、ね。
で、山小屋泊まって、山小屋は別々やから、もちろんバイバイするわけや
つ
で。ほんで、他はまた一人旅やん、
うん。
で、また別のグループとかにも入って。
何すぐ入、なんで一人で行ったんや。そんな寂しくなるやつ。
入りつつ、
うん、
福原が泊まる山小屋で、一泊して、
はい。
で、みんなも山頂、向かって行って、ね、山頂でご来光見て、うわ、綺麗やな、とかなって。で下山するときに、またその前の日に会った仲良くなったインストラクターさんのグループと、ごばったりやって合流して。
まあ、頂上まで行ったらする可能性あるわな。
ほんで、あ、昨日のみたいな話になって。
うん。
で、こっから下山大変ですよみたいな話をまたインストラクターさんが全員言ってはんねん。
クラスや
ん。うん。で、福原も一人そこにいるわけやんか。
うん。
で、インストラクターさんが3つだけ膝のサポーター持ってますんで、うん、もし借りたい人いて俺手一番に
や
る。
なんでやねん、おい。
ほんで貸してくれはって。
貸してくれは
った、うん、他の人はいいです、いいですって。膝の、舐めとんねん、みんな。みんな、
舐めてないとしたらお前持ってこいや
ん。みんな舐めとるから、
お前も舐めてるやん
け。インストラクター付きのプランを応募したんだ
よ。まあね。
うん。
うん
ほんで、あの、3つあるんで、3セットあるんで、誰か、みたいな。
うん。
誰も、俺手挙げて。で、借りて。
で、借りれんねん。
めちゃくちゃやねん。
あ、そうだね。
こんな下山。もう次からは、インストラクターさんいないと無理やわ言うて。
いや、サポーターないとやろ。インストラクターさん関係ない
よ。でも、富士山ね、これから、まだ、7月の、今、ちょうど今の時期が天気が一番安定してるとは言われてるんで。7月最後の週、最後から2番目の週あたり、
うん、
8月1週目ぐらい、
うん、
が一番富士山天気安定してるんじゃないかということで、
うん、
もし挑戦される方はね、ぜひ行ってみてください。
そうやね。気温とかも全然違うからね。思ったよりいろんな準備しないといけないから、行く方はね、その辺ちゃんと調べて、インストラクターさんについていくのはありやと思うよ。
本当、
うん、
ね、適当なことしてたらあかんから、
ほんまに。
ぜひ、気をつけて。
うん、はい、行くなり行って、ぜひ。
挑戦してみてください。
はい。一度は登るのは絶対いいと思うから。
はい。
はい。景色は良かったので、おすすめでございます。はい。で、本日のテーマ、 お風呂でしたっけ？
お風呂。
はい。あの、お手紙いただいてるんですけど、はい、その前にやっぱ彦根のニュースね、行きたいと思います。
彦根のニュースはもう山内さんしかもう無理だもんな。
そんなことないよ。
いやいや、もうわからん。
何を言ってるかもわからん。みんなが上げた彦根のニュースを拾っていけるだけやから。
よろしくお願いします。
はい。夏休みの思い出は近江鉄道で。夏休み子供10円ワンデイパスで電車旅と謎解きを楽しもう。
最高やな。
はい、オウム鉄道は2025年7月19日土曜日から8月31日日曜日の夏休み期間中、お子様向けの特別なフリー切符、夏休み子供10円ワンデイパスを発売します。わずか10円でオウム鉄道線、全線に1日乗り、降り自由となる大変お得な切符です。小学生以下のお子様が対象。大人の方には、金、土、日、祝日限定で900円のワンデイスマイルチケットも販売していますので、うまく活用すれば ご家族皆様でお得に電車を楽しむことができます。夏休み子供10円ワンデイパスは、米原駅、彦根駅、妖怪地駅、近江八幡駅など、近江鉄道線内の主要14駅で購入できます。ということで。そして、近江鉄道謎巡り同時開催。夏休み子供10円ワンデイパスの発売に合わせて、お子様向けの謎解きイベント、近江鉄道謎巡りも、同時開催。彦根駅、妖怪地駅、木部川駅、近江八幡駅の4駅に設置された二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取り、謎を解いて手がかりを集めます。すべての謎を解き明かし、一つの合言葉を完成させると、対象駅の駅員さんから近江鉄道オリジナルノベルティをプレゼント。謎解きは無料で参加でき、所要時間は電車での移動時間を含め4時間から7時間程度の想定です。各駅の謎解き自体は5分から15分程度で解ける、難易度とのことですので、お子様も飽きずに楽しめそうです。参加にはスマートフォンまたはタブレットが必要。またタッチペンやメモ用紙、用具を用意しておくと謎解きをスムーズに進めることができます。夏休みは近江鉄道に乗って沿線を巡り、電車旅と謎解きで楽しい思い出を作ってみませんか。詳細は近江鉄道のウェブサイトでご確認いただけますということで。
はい、楽しそうな。
はい、多分去年もご紹介したと思うんですけど、ワンデイ子供10円パス、今回はなんと謎解きもありますよってことで、
プラスアルファされて、
うん、お得だけじゃなくて楽しめますよっていうことですね。
4時間から7時間って言ってたけど、
うん、
4時間で行けへんのっちゃうかな。俺の中の頭で地図描いてな、
はい、
それ行って行って謎解きしてっていう途中でもちろんご飯も食べたりするってなって、4時間は俺足りひんちゃうかな思った。
あ、そう、
うん、
4時間7時間は想定やからね、
うん、これ俺は平均時間5時間半やと思う。
あ、そう、うん、ちょっとわからへん。どれぐらいの謎がどこにどう置かれてるかわからへん。
確かに難易度にもよるよな。
うん。
山内さん謎解き好きやんか。
好き。
よう言ってたやんか、一時期。
一時期言ってたよ。
あいな、じゃ、やっぱクリアできるの。
できひんねん。
できひんや
ん。あの、うまいことはあと一歩でできひんねん。そうやん。俺が悔しいからまた行くんやけど。うん、言ってた言ってた。
わかる。でも今回これはクリアできそうな、
うん。うん、そうやね。
感じがして。
うん。
楽しそう。
多分家族で楽しめる感じよね。その金土日祝日ね、
うん、
大人の方も900円できるから、普段やっぱ他の電車から比べると近江鉄道ってお高いイメージあるけどね、900円乗り放題が全然いいと思うよ。
10円やろ、お子さんなん
て。そうやで。
ほんのだから米原から乗ったとしても、
うん、
あの近江八幡行こう思っても10円で行けない。
そう、
ほんで北海道妖怪地行こう思ってももう10円っていうか、もう一回買ってるから、
そう、それで十分やから、
もう10円全部10円、
うん、
すごい時代やで。
いや、時代かどうかわからないけど、
すごいキャンペーンっていうか、
うん、そうやね、
すごいフェスやで、
うん、
ほんまにこれも
近江鉄道乗る機会もね、あの普段車の方も多いやろうから、
うん、
ないと思うから、これ機会に乗ってみてね、いろんなもの見るのもいいかもしれへんね。
そうね、
うん、
確かに
途中の景色とかも良さそうやん、
うん、
近江鉄道走ってる場所とか見てると、
そうですね、
うん、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょう。
ほんで謎解きもあって、
うん、
最高に楽しいイベント。謎解きはほんまに難しいなって俺も思ってるから、
うん、
こういうなんか解ける謎解きに行ってみたいなと思う。
クリアしたいよ、したい。
そうそうそうほんまね、うん、山内さんもよう言ってるけど、一歩手前でタイムオーバー、
あと1問2問でね、
これはよくわかる、
うん、
これって別にでも答え言うてくれはるやろ、言うてくれはるやん、
言ってくれるところと言ってくれへんところはある、うん、もう一回チャレンジする人のために
っていうと、そういうことか、うん、俺が言ったところは答え言うてくれはったん最後に、閉会式とかあって、
でかいイベント的な謎解きやったんや、
300人
あすごいやん、
そうでオープニングのなんかオープニングの劇があって
会場みたいなのやるとこやん、
そうあの読売ランド貸し切り、
すごいでかいとこ行ってるやんか、
夜中に読売ランド貸し切って、うん、閉園さして、早めに閉園さして、うん、もう真っ暗、冬の真っ暗になるやんか5時ぐらいで、うん、冬はでほっからあのショーが始まって、
すごい面白そう、
これがなくなったか、なんかあれがどうかなったみたいな海賊のイベントが始まって、そのショーを見て、役者さんとかのショーを見て、うん、でほっからこれをみんなでなんか見つけ出してくれみたいな、
う
ん、でほれ今から言う通りにあの入り口で渡したその冊子みたいなやつを開いていってくれみたいな、でこっから頼むわ行ってくれみたいなんで、
うん、
でもう出会う人がもうなんかそのキャラクターの人らばっかりや
って、
だから尋ねても何も答えられません、
あすごいな、
でも
NPC
とか、うんうん、なんか意味深なことを言わはる人とか、この人は喋りかけたいもん、あこの人は何も言うてくれへんとか、もうほんまがっつりした世界にな
んかドラゴンクエストみたいな
感じで、もうほんまにそう
話すピッて、
うん、
その村人の話聞けるみたいな感じだよ、
で4人1チームとかこれぐらいでみんな行かなあかんみたいなやつ、
うーん
4人2人以上4人未満ねみたいな感じのやつ、
そのでかい規模の面白さやな、
でもこれもねラストあと15分あったら あと30分あったら確実やったなとかぐらいの感じ、
はいはいはい、で一応脱出できた方を表彰する方、
あそうそう名前言ってくれはるみたいな、
うんなるほどね、俺とかはもうほんまに1畳2畳のところの牢屋に入れられて、その鍵を探す、
何で牢屋の中に何かヒントがあるの、
そう壁とか道具が置いてあったりとか、椅子どけたらそこに問題があったりとか、そういうの
でどうこの1畳2畳の牢屋の中に、鍵があるってこと、
そうそうそうそうそう、
どっかに鍵がある、うんで問題もあるし、
そう
1畳2畳やったらもう探したらいけんじゃん、
いやないねんそれが、
なんか全部もう
あで、うん、途中で、
うん、
そのなんか教官みたいなのが見回りに来るみたいな、
う
ん、設定で、うん、なんか怪しいことしてたら注意されるし、
あそういうなんかもう所構わず探しまくって鍵ないんか、
そう途中でその人からもらわなあかんものがあったりとか、
あなるほどな、
うん、だからうまいことでき
るんだよね、あなるほどな、
うん、
あかんねやもうそういう、イカサマしようとして鍵だけどうにか探したろみたいな、
そうそう、あとはもう飛び込みで行って、
うん、
その知らない人たち5人ぐらいグループになって、
うん、
その、十何畳ぐらいの部屋、
うん、
入れられてそこから脱出するっていう、
すぐ閉じ込められるやん、
うん、
山内さんの謎解き
は、まあ、脱出ゲームやったからね、
基本あ脱出ゲームな、
うん、謎解きのそこですごく仲良くなったり、知らん人同士で、
ほうなんねん、結局富士山もそうなんねん、知らん人と仲良くな
る、それはそういうのが目的やから、
うん、富士山もなんか自然がそうさせてくれんねん、
もう人数足りひんの分かってるからこっちは、
うん、2人で行ってね、向こうも人数足りひんしみたいな、
いやいやスワーガーも人数足りとんのよ増えてることにびっくりしてるから、
なるほどやな、
うん、まあそういうの面白かったけどね、
そうね、
うん、
ぜひね挑戦それもしてみてください。
はい。夏休みいろんな遊びがあってもいいですよね。はい。じゃあ本日のテーマはお風呂というお手紙いきましょうか。
お願いします。
こちらにしましょうかね。イタリアンシガーブルクさん、こんにちは。
こんにちは。
テーマお風呂ということで、久々に湯船入りました。照明はつけずに、間接照明だけをつけて入るのが好きです。
おしゃれ。
元気な時は我慢大会を開催し、ストレス大な時は、目をつむり瞑想をします。一日の疲れが取れてリフレッシュ、湯船に浸かる、心身ともに健康になる。皆さんはどんな楽しみ方していますかってことで。
はい。
湯船浸かるのってほんま実家に帰った時ぐらいの。
そうか。
うん。
はい。
福原さんはサウナ行くようになってから、ね、
銭湯。
いっぱい浸かるやろね。
銭湯で大浴場ではないけども、うん、なんかホイールのところに浸かったりはするけども。
うん。
でも家のお風呂はまあシャワー、家ではシャワーだけやん、基本。
そうやね。
うん。ほやな。
やっぱ疲れたいなってなるよな。
うん。
福原さんもよく使ってんやもんね。
使ってる。
絶対使るもんね。そんな、
いいサウナ行ったらな、うん、絶対使る、うん。だから、そう、前ずっとシャワー浴びてて、俺もサウナ 行き出したのこの1年1年半とかやけど、うん、これまではほんまに実家帰ってお風呂入るぐらいやったで、
うん、
だからもうね、いやいいよやっぱ。
どうやっぱ体的にどう、その1年半使うようになってから。
ああ、ほら分からん、お風呂気分は違う。あ、気持ちいいなってなる。
それは違うよね。
で、サウナ行って気分もいいし、みたいなのもあるけども、
うん、
どうなるの？それでストレス発散できてるんかいったら別に分からへんし。
血行が良くなって疲れにくくなったとか。
いや、俺ももう、分からへん
わ。分からへんか。
この辺分からへんな、やっぱ。
そうか、分からへんね。
その代わり、やっぱ行き出してからは激痩せしたよね。
あ、それはダイエットしようと思ってっていうところもあったもんね。
そうそうそう。うん、体重計に乗りたいから、スーパー銭湯行くっていうだけの目的から、うん、だんだんこれでダイエットしてマックス10近く落ちたで、
うん、
そうだからね、そういうのもあると思う。体は軽くなったなって、もう階段上がる時とか、
それは10違ったらね。
そう、漫才出番の時とか、うん、衣装持って靴持ってとかいろいろ持ったりしてたら、めちゃくちゃやっぱリュックとか荷物が多いわけやんか、
う
ん、これで階段、駅の階段とか上がる時とか、うん、今までずっと重かったなって思うんやけど、今体が軽いなって思う。
うん、
それでそれは良かったと思う。だから温泉、スーパー銭湯、温泉も一回銭湯週一を一回マストにして、自分のノルマにして、うん、週一銭湯行くみたいな。別にサウナ行かんでもいいわけやんか。
うん。
町銭湯で、あんまり興味ない。
いやいや、行きたいよ。でも結構するっしょ。値段。
500円ぐらい
か。あ、そんなもんなんや。うん、もう全然1000円超えると思って
から。いやいや、町銭湯。
よう行くなぁと思ってたよね。金銭的に。
500円とか、600円、600円も行かへんとか。
まあ、そんなもんで行ける
もんな。そんなもんで
行ける。うん。まあ行ってもいいよね、確かにね。
うん、だぜひ行ってみてください。
うん、お風呂は確かに浸かりたいな、こういう話してるとね。
はい、
はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
銭湯が好きです。大きなお風呂好きです。大きなお風呂の利点について調べてみました。家庭用お風呂の10倍の湯量の水圧は効果がてきめん。大きな浴槽でリラックスすると、脳波がアルファーファ状態となります。アルファーファがストレスを低減、解消することで、免疫力を高めたり、ホルモンのバランスを整え、様々な病気を予防します。水しぶきや蒸気でマイナスイオンを多く発生する空間など、森林浴や滝と同じ効果が得られ、疲労を軽減し、新陳代謝を促進します。良いこと尽くしってことで、
確かにさっき掘り言おうとした
よ。ほんまかいな、
ほんま。なんか、いや、聞いたよ、
深田さん。一言もあった？
いや、深田さん、サウナとか、そういうスーパーセント行き出して、どうか終わった、うん、みたいなこと。
うん。
で、アルファーファがとか、森林浴がとか言おうとしたんやけど、
うん、
なんか言葉が全然出てこへんくて。で、まあまあまあ。
ほんま？もう、なんも、あんま分からへんねん、みたいな。
全然、分からへんって言ったけど、
うん、
もう、いろいろ、アルファーファ森林浴とか、いろんな言葉が出すぎて、頭の中で、あ、もう分からへんくなったりで、あ、分からへんわ、って言っただけ。
分からへんやつはもう、それすら出てきてないのよ。
だからもう確かにアルファ
ーファ。これ聞くとすごいな、お風呂ってなるな。
うん、
確かに、大浴場ね。
大浴場。
大きな浴槽。行こうかな、お風呂するやったら。
行く、行ってみな、近くにやったりするやったら。
ね、いや、あるよ、銭湯2カ所ぐらい。
おええやん。
うん、ちょっと行ってみようかな、それやったらね。はい、あと今お時間ですけど。
ありがとうございます。
はい、次回のテーマ。
次回のテーマは、理想の〇〇ということで、うん、まあ理想の食事でもいいですし、理想のデートでもいいですし、うん、まあ理想の〇〇、何でもよろしいので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿った答えは皆さんの身の回りで気になったこと、ヒコネの情報などを FM ヒコネのホームページあるメッセージから、チュンチュンレディオ宛てまでお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドックのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。子供たち、夏休み楽しんで。